知ってる？隣のクラスの K 君、ゆうや君、みずほちゃんって探偵やってるんだって。それでね、前のお休みに古いお城に冒険に行ったら仮面の悪魔に会っちゃったんだって。そしたらもう大変、お城が消えるわ、暗号が落ちてるわ、悪魔が宙に浮かぶわで、とんでもないことになってるみたい。一緒に3人に詳しい話を聞きに行ってみない？
消えた古城。1。カーテンの向こうには。ピストルの銃口はまるで怪物の目みたいにカーテンの隙間からKたちを睨み続けています。かすかに揺れる布地の向こうには、あの恐ろしい仮面をかぶった悪魔がいて、あの美少女を抱きかかえているのでしょう。今ならまだ間に合うけれど、そうしたが最後、ピストルはズドンと火を吹いて、弾丸が飛び出すに違いありません。そう思うと、どうしようもなく、K、ユーヤ、みずほの3人も、それから慌てて駆けつけてきた、ここの使用人らしい気味の悪い男女も、身動き一つできないのでした。それからどれぐらいの時間が経ったのでしょう。K の頭にふとある考えが浮かびました。
待てよ、これはひょっとして。
そっとユウヤとみずほの方を振り返ると、カーテンの間から覗いたままのピストルの方を指さして、何事か小声でささやきました。すると二人は、
え、そんな、でもそういえばそうかも。
そうか、俺もおかしいと思ってたんだ。
Kと同じことに気づいていたらしく、大きく何度もうなずきました。さらに小声で言葉を交わし、今度は3人一斉にうなずきました。それが行動開始の合図でした。そろそろそろり、動いているのかいないのかわからないほどの速度でゆっくりと床の上を移動して、 K はカーテンの左側へ、みずほは右側へ、そしてゆうやは体を低くして なんとカーテンの真ん中、ピストルのちょうど下あたりに身を潜めました。
おい、お前ら、
例のフランケンシュタイン男爵の召使いみたいな男がぎょっとしたように言いました。それもそのはず、3人のうちKとユウヤはその辺に落ちていた棒切れを手にし、瑞穂はカーテンの紐を掴んでいたからです。厚化粧した女が慌てて、
あんたたちバカな真似はやめなさい。相手はピストルを持ってるんだよ。撃たれたらどうするの。
かすれた声で必死に頼み込みますけれど、三人はそんなことなどお構いなしに顔を見合わせると、
それ1、2の3、
声を揃えて数えると、 K は棒切れを力いっぱい振り下ろし、ユウヤはエイと下から突き上げと同時に、瑞穂はカーテンの紐を引っ張りました。え、これはなんと大胆な。カーテンの影に隠れた悪魔の姿を暴き出し、その手のピストルを叩き落とそうというのでしょうか。次の瞬間、カチンと大きな音がして、ピストルがピューッと宙に舞いました。そのまま怪しい男女の方に飛んでいったものですから、二人はキャーッと悲鳴を上げ、顔を覆って逃げ惑いました。どうかした拍子に、あの悪魔が引き金を引いてしまうか、暴発して弾が発射されはしないかと恐れたのでしょう。でも一向そんな様子はありません。恐る恐る目を開き、カーテンの方を見ると、これはまあなんとしたことでしょう。今はいっぱいに開かれたカーテンの向こうには、あの恐ろしい悪魔の姿はありませんでした。なのにピストルだけはそのままに残されている。これは一体
どうした？
とそこへ駆け込んできたのは、山道でケイたちと一緒になりこの建物にやってきた眼鏡をかけてひげを生やした人、チャオプロダクションのヤモリと名乗る男でした。騒ぎを聞きつけたようですが、あの悪魔がいなくなるのとちょうど入れ替わりに現れたのが少し変でした。ヤモリという男はさっきまで美少女が寝ていたけれど、今は空っぽのベッドを見た途端ぎょっと目を向いて飛び上がりました。
あの子は彼女は一体どうした。
すると気味の悪い夫婦はひどく慌てた様子で、
それがただいまさらわれてしまいまして。おい、何？
ヤモリが目を向きました。
あの窓から恐ろしい顔をした悪魔みたいなやつが入ってきまして、なあお前。
はい、うちの人が言う通りで、何しろピストルを構えていたもんですから、どうにもしようがなくって。
ピストルだ？ピストルってあれのことか。
ヤモリはやっと落ち着きを取り戻し、その代わりイライラとした調子で窓を指さしながら言いました。その先に彼らが見たもの、それは今やすっかりカーテンが取り除けられた窓の前に立つ3人の少年少女、そして開け放たれた窓の外の暗闇をバックに紐に吊るされてブラブラと揺れるピストルでした。
あんたたちはあんなチャチなトリックに引っかかったのか。
ヤモリは叫びました。そう、それは確かに何ということもないトリックでした。あの仮面の悪魔は美少女をさらった後、ケイたちに追いかけてこさせないためにピストルだけを後に残し、窓枠の上の方から紐で吊るし、カーテンの隙間から銃口だけ覗かせておいたのです。こうすると自分がいなくなった後もずっとピストルを構えて立っているように見せかけられるのでした。どうして大人たちがまんまと引っかかったこのトリックをケイたちが見破ることができたか。それは 3人が学校でたまり場にしている今は使われていない旧図書室でいろいろな本を読んだおかげでした。その中にあった昔の探偵小説で作中の犯人がやっぱりこんな風にピストルだけを残しておき警官たちを釘付けにしておくのを思い出したからでした。こうして仮面の悪魔の企みは少年少女探偵たちによって暴かれました。けれど彼らの顔には推理が的中した喜びよりまた新たな驚きの方がありました。あの悪魔はその後にもう一つもっと大きな謎を残していったのです。そう、それというのは、
おい、そんなことより、
ヤモリと名乗った男は三人を押しのけるようにして窓際に駆け寄ると叫びました。
あの子はついさっき悪魔とやらのためにここからさらわれていっただと。そんなバカなことがあるものか。おい、見てみろ、この外側は断崖絶壁、どうやって逃げ出せるというんだ。
少女はひょっとして悪魔もろとも溺れ死んでしまったのかも。
次回、陽気城の秘密、悪魔の高笑い、推理と冒険の旅に。